こんばんは。名曲の楽しみ、吉田秀和です。今夜はガブリエル・フォレの音楽を2曲聴きましょう。フォレっていうのはどなたもご承知の通り、フランスの19世紀の末から20世紀の初めにかけての大作曲家ですよね。そして例えばレクエムなんてのはとても日本でも愛されていて、日本ばっかりじゃないけども誰でも好きな音楽。しかし僕、みんながフォレ好きな割にはそれほど彼の曲をよく知ってるわけじゃないような気がするんですけど、どうでしょうか。実際に演奏会行ってもね、あんまりやられないです。というのも僕の考えでは、彼の作品の中心は、さっき言ったレクイエムのようなものをベストすれば、室内楽と歌とそれからピアノ曲だと思うんですよね。でその中でことに室内楽はちょうどベートーベンの弦楽四重奏曲、16曲の弦楽四重奏曲にも当たるようなとっても大事な要を成しているジャンルですけども、それが演奏会ではあんまりやられないんですよね。それからベートーベンに類えて言えば、フォレの室内楽のその10曲はちょうど3つの時期に分けることができるような、そんな具合に配列されています。でフォレは今年ちょうど130年前にあたる1845年に生まれた人ですけど、それで、彼考えるときに忘れていけないのは、彼が、非常に長生きし、80歳まで、79歳ですかね、まで長生きした作曲家だということですね。それでしかもそんなに高齢になってもなおかつ盛んに作曲活動をしていた。でその室内楽10曲をフォレのその生涯に当てはめて言いますと、第1バイオリン、バイオリンソナタの第1番とか、それからピアノカルテット、ピアノと弦楽の3つの弦楽のためのピアノカルテットの第1番だとか、こういうものはだいたい30歳の前半までの作品です。それからその次に、ほとんど10年ぐらい後になりますけども、第2番のピアノカルテットとか、それからピアノクインテットとか生まれています。でこれらがこういう曲がですね、ベートーベンで言えば若い時から最盛期のシンフォニーの4番5番6番とか、あるいはピアノコンチェルトとかラズモフスキーだとか、そういうものに当たるような作風。そしてその後でもって今度は非常に晩年の作品として、フォレがもうほとんど70歳前後の作品として、第2番のピアノクインテット、それからチェロソナタ、ピアノトリオ、それから一番最後の弦楽四重奏曲、こういったようなものが生まれて、これはベートーベンの作品で言えばちょうど晩年の作に当たると、そういうことを言っても僕いいだろうと思うんです。でその間ベートーベンもちょうど若い時から成熟期を経て晩年に入るまでに音楽がどんどんどんどん変わっていき、そして深まっていったように、フォレについてもそういうことを言えますね。ですから晩年の曲なんか普通やられないっていうのは僕はとっても残念です。でこれはやっぱりヨーロッパの生んだ音楽、あるいはフランスの生んだ音楽として本当に大事なの、近代フランス音楽で言えば僕フォレはドビュッシーと並んでね、重要な作曲家だっていうのは記載いたします。ただその晩年の作品は素晴らしいけれども、またあんまり独特なところがあるもんですからね、それでちょっと渋いっていうかな、人に聞かれにくいっていう点もある。それはどういうことかって言いますと、その何ていうか、非常に極端なドラマティックな対象が、一つは強いもんで一つは優しいもんでっていうのは、そういう対象でプレーはあんまり音楽書いてないんですね。で一つの楽章なら一つの楽章の中はだいたい均一の音楽が始終なってるっていうような感じ。でそれが僕フォレの形の上での一つの大きな革命的な仕事だと思うんです。ですからこれからピアノクインテット第2番っていうのを聞いてみようと思うんですけど、でその1楽章はソナタ形式じゃ書かれてるけども、でそれは展開文が2つありましてね、だから定時文があって、展開文があって、再現文があって、また展開文があって、それで講談があって、全体が5つの部分から書かれている。でこういうことをしたのは もちろんベートーベンを、それからブラームスを彼がよく勉強したからだと思います。ですから、そんなこと言うとちょっと僕変なこと言ってるように取られるかもしれませんけど、フォレの音楽はフランスの音楽家の仕事と比べるよりもベートーベンだとか、それからブラームスだとか、そういう人たちの室内楽と比べた方が、音楽と比べた方が、どこから出てきて、どこに彼の独創性があるかを知るのに具合がいいんじゃないかと思うんです。で、おまけにこの曲の第一楽章は破短調で始まってますけど、この第一楽章おしまいの方になると破長調にこう変わっていく。例のベートーベンのその短調から始まって長調に、悲劇から、歓喜へ。そういう形をこの楽章の中でも取ってて、聞いててもよくわかります。それから2楽章がスケルツォ、これがまたちょっと分析しにくいようなアレグロビバーチェで、形はちょっとどういう形って言ったらいいのか僕よくわかりませんけど、いくつもの部分からできてて、もう本当に捉えにくいような妖精の音楽みたいな形取ってますけども、やっぱりしかしベートーベンの晩年の弦楽四重奏に見られるような、そういう非常に幻想的な感じですね。それから3番目の楽章がアンダンテモデラート、これもやっぱり、なんて言ったらいいんでしょうね、まあ形而上楽的なっていうのも変だけども、やっぱりもう本当に年を取った人の知恵の音楽って言ったらいいでしょうか。それから4番目のフィナーレがアレグロモルトで、これも破短調で始まって破長調に行く大きな盛り上がりを持った曲ですけども、でまずこのガブリエル・フォレの最晩年の作品の、彼が70歳頃に書いたピアノクインテットの第2番作品115っていうのを全曲聴いてみましょう。フォレってこんなに偉かったのかしらってびっくりされるんじゃないかって気もするんですけど、演奏はジャン・ユボーという人がピアノを弾いて、ヴィア・ノーヴァという名前の弦楽四重奏団が一緒にやっています。